毎月第1週はスタッフがっていうことだったんですが、
First Sunday of the month is our turn to share the message。
やたらなんか変わってもらえますかねみたいな感じで言うから。なんでいつも臨機応変っていうのが吉弘さん あのスタイルなのに、なんで今月はなんか変わってもらえますかとかって言ってんのかなと思ったら、今日東京行くからだったんだっていうのが水曜日分かって
found out that
いないんだっていう感じ。
Got a one be in Sapporo。
で、今日も神様が今語っておられるんじゃないかなって思うことをみんなと分かち合いたいなと思っています。
I'd like to share the word that I believe God is speaking today。
ではお祈りします。
Let's pray。
天のお父様、あなたが私たちを本当に愛してくださっていることを感謝します。
Thank you that you love us so much。
そして本当にあなたが私たちにここに集め、そして私たちを訓練しているその意味があることを感謝します。
Thank you that you have a purpose to train us and nourish us in this place。
あなたをお父さんと呼べることを感謝します。
Thank you that we can call you Father。
どうぞ聖霊様を送ってくださって、
Send the Holy Spirit。
そして本当にあなたの心を私たちが受け取ることができるように、
Help us, Lord, to receive your heart。
イエス様の御名によってお祈りします。
In Jesus' name。
今日は奪われた言葉を取り返すというちょっと過激なタイトルですけど、そのことを語っていきたいと思います。
Today's message is about getting back the words that were taken away。
なぜ言葉を取り返すかというと、私たちが神の家族として機能を回復していくためです。
The reason why we need to get back the words that were stolen is so that we may be able to function as a family of God.
今教会が外に向かってなんていうか、それぞれ皆さんを使わしますっていう教えを盛んにしてますよね。
We are receiving teaching that the church has to be sent out.
8月ぐらいからそれも大事なんだけど、もう一つの車輪を動かさなきゃいけないという思いが示されてます。
That is very important, but I feel that we need the other part of the wheel to function.
それは神の家族として教会が機能しているかっていう、その必要性を私たちはこの2つの車輪で動いていけるようにならなきゃならないんじゃないかなと。
That is that we need to function as a family of God.
で、神の家族って神の家族として機能するってどういうことなんだろう。
To function as a family of God, what does that mean?
で、機能するって機能するには何が必要なのかな。
What is necessary for that purpose?
そんなことを思いながら、ヨハネの福音書の1章1節から14節までを読んでいきたいと思います。
The Gospel of John, chapter 1, verse 1 to 14。
新改訳聖書では172ページになります。新約聖書の172ページです。第2版をお持ちの方は157ページになります。読みます。ヨハネの福音書1章1節から14節まで。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証をするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。 この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民には受け入れられなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。このヨハネの一章のこの部分を読むと、私たちはもう一つ思い浮かべる聖書の箇所があると思います。
それは、When we read this part of the scripture, we are reminded of other parts of the scripture.
それはね、創世記の一章を皆さん思い起こすんじゃないかなと思います。
I think you're reminded of the Genesis chapter 1.
創世記の一章は創造の場面がこう書かれていますよね。
Chapter 1 of Genesis is talking about God's creation.
もう光をあれって言ったら光ができて、それは良かった。
Well, God said, let there be light, and the light was created, and that was good.
大空よ、水と水と分けようって言ったら大空ができて、それは良かった。
And God created the sky and the earth, and that was good.
本当に神様が言葉を発する度ごとに自分が思い描いたもの、通りのものができていったっていうすごい。
Whatever God said,all the things that were created were according, exactly according to God's design.
言った通りのことがそのまんまなるっていう、それが創世記一章で私たちが見ることができることの一つだと思います。
That's Genesis 1.
で、私たちの父なる神にとって言葉がいかに大切であったかがわかると思います。
The word is such an important thing for God the Father.
確かに神様はご自身の霊を人間にお与えになったんですが、このところを見るとコミュニケーション、関係を築くために言葉を使ったっていう、手段として言葉を使ったということがはっきりわかります。
We can tell here God used words to communicate with us.
昔勤めていた時に、そんな若い子が毎週日曜日教会なんて行くなって、こうなんか偉そうに言ってくる先輩みたいな人がいたんですね。
When I was working before, my boss in the job was telling me, how come you go, you are such a young girl, why do you go to the church every Sunday?
もうなんかお兄さんぶってね、私の信仰を邪魔しようとして、キリスト教なんてって言いたいわけですよね。
He just tried to hinder me from believing in the Lord.
で、毎週お前、日曜日、教会って何してんのよってね、なんかすごいバカにして、こう近づいてくるわけですよ。
He was making fun of me. How come you go to church every Sunday? Aren't you crazy?
昼休みになるとやってくる。
Every lunch break, he came to me.
でも、黙って、聞いて、いいじゃないですかとかってなんか口ごもっちゃうんですよね。
Just mumbling.
だけど、じゃあどこへ行けばいいんですかって聞いてやったんですよ。
I asked him, then where should I go?
その時私24歳でまだ若い、本当に若い乙女だったんですね。
I was very young woman.
じゃあどこ行けばいいんですか？
で、where should I go?
って言った途端に、ディスコとかなとかね。
And then he said, like, ディスコって。
言うと、でもそこは自分が言ってる若い女の子が行くふさわしい場所っていうのと、ディスコはぴったり来てないっていうのを自分でも分かってるんですよ、その本人も。
He knows that that is not appropriate place for a young girl.
で、いや、だからな、いろいろあるんだってね、ごまかしてね。
Well, anyway, there are many other places to go.
で、そういう感じでからかわれてたんですよね。で、私たちは本当に言葉を使ってこうコミュニケーションするじゃないですか。
We use words to communicate with each other.
そうすると、その人がある時反撃して、いい考え浮かんだぞみたいな感じでまたやってきてね。 こう言うんですね。お前な、神なんてね、必要ないんだって言うんですよ。
Suddenly he said again, you don't need God.
どうしてですか？昔はな、俺たちみんなな、テレパシーがあって、言葉を使わなくたって、心は通じたんだみたいなことを言い出したんですよ。
Then he started to say things like, before we had something like telepathy and then we were able to communicate with each other without words.
へえ、そしたら進化論じゃなくて交代論ですねって言ってやったら、何も言えずに帰っていったんで。で、私たちは言葉が必要だっていうことを皆さん、クリスチャンじゃなくても知ってると思う。
We all know that we need words to communicate.
コミュニケーションにはこう黙ってても仏教用語で以心伝心ってね言わなくても分かるみたいなあるけど言わないと分かんないのが私たちなんですよね。
Unless we say things, we don't convey what we think or feel to other people.
まあ神様がコミュニケーションの手段として言葉を用いたっていうことはこのヨハネの福音書から見るとこのヨハネの福音書の一章から見るとああじゃあ私たちは創造の初めからイエス様が神様と私たちの間の仲介者だったっていうことがわかると思うんです。神様が言葉を通して私たちに語り私たちも言葉を通して神と語って交わりをしてたっていうことは言葉がイエス様だったっていうことはもう本当に罪が入る前から神様はイエス様と神とのね私たちと父なる神との仲介者としてもうすでに存在してたんだなって思います。
From the very beginning Jesus as a word he was like the mediator between man and God.
でもこの大事な関係づくりの言葉を偽り者や盗む者がやってきて私たちから関係づくりに最も大事な言葉を盗んでいったんですね。
But the stealer or the robber came and the steal liars came to steal those words.
でもそういうふうに言っても皆さんピンとこないと思うんですよね。みんな喋ってるじゃないですか。
We are talking with each other, so
もう情報が溢れてる時代に今私たちは住んでますよね。
We live in the world full of information.
で、この教会にもね、外国語が複数の外国語ができる人がね、ルミコさんとか吉郎さんもそうだけど、ね、三角語、四角国語、もうそんなの全然へっちゃらって人がどんどんいるじゃないですか。
And in this church also there are people who can speak two or three other languages.
私の子供の時代は金高香る世界の旅っていう番組があったんですよね。
When I was little, there was a TV program.
知らない人はいると思うけど、私が小学校の時はそれ食べながら日曜日の朝遅いご飯を食べたんですけど、
program on Sunday morning of a trip to the world.
私本当に信じてました。
I really believe.
日本人が外国行っていろんな国を回っていいのはあの人なんだって。あの人だけがその許されて行ってるんだってずっと思ってた。
I believe that she was the only Japanese allowed to travel all over the world.
だから金高薫が行ってくれることおかげで私はいろんな国のことを知ることができるからありがたい人なんだなって思って毎週その番組をありがたい思いを込めて見ていたん。
I was watching this program because she was the one to go out and then report about the world. So I appreciate it.
もしね、あの時金高薫さんがね、皆さん、英語を勉強すればあなたも行けますよって言ってくれたら勉強したかなと思います。
If she had said, if you learn English, you would be able to go to different nations as well.
でも、
I might have studied English.
そんな外国語は自分がまさか中学校になって習うなんていうことも全然知らなかったから、ああいうのは特別な、恵まれた特別な人が、こう、 なんていうか得ることのできる特権なんだって思ってたんですね。
I didn't know. I didn't even know that I would learn English in junior high school. So I thought English is for special privileged people only.
もし外国語が自由に操ることができ、そしてコンピューターうまくね、操ることができたら、もう情報も何でも集めることができるんですよね。
If we know English and then if we can use the computer and stuff, we may be able to receive all kinds of information.
たくさんの人とおしゃべりをして、たくさんの情報を得ることができている。でも、誰かと信頼して本心を語り合う関係を築けていますかって聞かれたら、その人たちは、はい、もちろんって言うかな。思うんですよ。
There are so many people who can communicate with so many people and using the computer and stuff, but if we ask that person, do you have a relationship of a deep trust and you can share anything? And I wonder what they might say.
本来あるはずの言葉が持っているはずの愛や真実を伝えて信頼関係を築くっていうその本来の目的を持って言葉を使っているかなって今日皆さんに問いかけたいんですね。
Do we really use the words to deepen the relationship and share the love in truth?
私たちの交わりが上辺だけのあこんにちはってにっこり笑ってね元気ですかあ元気ですよあどうもってただそれだけの交わりで本当にいいんだろうかと今日は問いかけたいんですね。
I'd like to ask ourselves that are we just sharing superficial words with each other?
創世記の3章7節をちょっと開いてみましょうか。
Let's open Genesis 3:7.
旧約聖書の4ページですね。新海第2版の方は3ページから4ページにかけてですけど、アダムとエバは善悪の知識の木の実を取って食べたときにどんなことをしたか、7節にこのように書いてます。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。アダムとエバは自分たちの裸を隠すためにイチジクの葉っぱをもう腰に巻きつけて覆いを作ったって書いてあります。
They covered themselves with the fig leaves to hide their nakedness.
私たちは今裸で人の前に立つようなことはしていないんですけど、
We don't expose our nakedness to each other.
でもそれと同じように漢字で言葉ってことの葉って書くじゃないですか。
Word in Japanese is say and leaf.
それって言葉の葉っぱで自分を隠していないかなと問いかけたいんですね。
We might hide ourselves with the words.
父なる神は言葉を本当に大事にしていました。
God the Father really respected the word.
でも私たちは自分を偽る道具としてこの言葉を恥ずかしめてしまっていないでしょうか。
Sometimes we might use the words to hide ourselves.
離婚とか虐待とか放任、まあ、そういう、ね、あってはならない出来事のゆえに傷がもたらされて私たちが自分を偽ることを学ぶっていうこともあるんですけど、敵は本当に巧みなんです。
The enemy is really cunning.
家族の関係を壊すために 私たちを貶めて言葉を奪っていったんですね。
The enemy stole the words from us to break and destroy the family relationships.
特に私たちが幼少時、子供の時ですね。やっぱり経験も少なくて考え方も浅いですよね。そういう小さい子の優しさとか親に対する気遣いとか思いやりとかさえも敵は利用して私たちから本当のことを言うことを言葉を奪うんですね。
The enemy even steal the words of truth even from the little children.
小学校の、先生をしていて教育者っていうか、なんかテレビでも出るような吉岡タスクさんっていう人がいたんですけど、その人が、先生だった頃の話をしてる番組があって、あるお母さんがね、先生もうちの子も嘘ばっかついて、もう本当にもうどもならんだわって、もう先生なんとか言ってやってみたいなね、お母さんが相談に来たそうですね。
There was a primary teacher sharing about a case that the mother came to the teacher saying that my child tells lies so much. Please do something about it.
もうしょっちゅう嘘ついて、もう悪いんだわ、もう本当にあんな悪い子、もうどうにかしてやってくださいって、もう昔は先生を本当に信頼してて、親も本当に子供のなんていうのかな、しつけとかそういうのを助けてくださいってよく先生を相談相手にしてたんですよね、昔は。
Long time ago they used to consult the teachers because they trust in the teachers.
ある時その作文を書かせた時に、その男の子の作文がその先生の目に留まったんですね。
And the teacher one time saw the composition essays of that child.
その男の子はお母ちゃんが時々白髪を抜いてくれって言うって。
My mother sometimes tells me to pull out the gray hair.
自分でこう鏡を見て探せる部分は自分で抜くけど、そうじゃない場所になると、お母ちゃん見えないからちょっとあんた白髪抜いてって言って頼むんだそうです。
The mother asked me to pull out the gray hair.
それで男の子は抜いて、はいって抜いてあげると、お母さんは、年取ったなって言うんだって。
And when I pull out, the mother said, oh, I'm getting old.
そうすると、その男の子は、お母さんが白髪を見るたびに自分は年取ったって言って、がっかりする。それを見たくないし、自分はお母さんが年取っても、白髪があってもなくても、シワがあってもなくても、好きなんですよ。だから男の子はある時抜いてって言われたんだけど、白髪が見えたけど僕はないって言ったって。
And then one time, because my mother was getting sad, so I didn't want my mother to be sad. So one time she asked me to pull out the gray hair, but I said I don't see any gray hair.
で先生は、この子はお母さん本当に愛してんだなって。
And the teacher thought that this child really loves the mother.
これをお母さんに読ませたら、お母さんなんか違った反応するんじゃないかなって。
And the mother, the teacher thought, let me show this essay to the mother. She might respond in a different way.
そしてその作文をお母さんに見せたんです。
The teacher showed that essay to the mother.
そうするとお母さんがそれ読んで、やっぱり嘘つきや。
And the mother was mad because, yes, he really tell lies.
それって私たち経験ないですか?
Don't we have such experience?
場面は違うけど、ね、誤解されるっていうか、本当の真意を受け取ってもらえない。受け取ってもらうための手段として言葉を使えないもどかしさ、そういうのを私たち経験してきたんじゃないかなって思うんです。
We have been going through something like this, like we couldn't really convey what we feel to the people.
ね、その子がもうちょっと勇気を持って、お母さん、白髪があったっていいよ僕って、お母さんのこと好きだよって、もし素直に言える何か環境があったら、
If he had been able to say that, okay, that's okay, mom. Even if you have gray hair, I love you.
で、そう言った言葉にお母さんが。 あ、そうかい。じゃあもうお母さん白髪気にしないわ。これからもう白髪出てももういいよね。もうね、あんたに好きだって言われたらもうそれでいいよお母ちゃんって、もしそういうふうに返してあげてたら、
If the mother had been able to say, yeah, that's right, even if I have gray hair, if you like me, that's okay, I will not be worried about it.
本来は言葉ってそういうふうに大事なものを乗せて運び合うものだったんですよね。
The words should be able to be used in that way.
神様が私たちを作ったのは手伝いが必要だったからじゃないんです。
God didn't create us.So that we may help God.
もうなんかあれもしろこれもしろって命令する何かその従えるものが欲しかったからじゃないんです。
God didn't create us to serve Him and to work for Him.
なぜなら神様何でももうできるんですよ。
God can do anything. God is Almighty.
何でも持ってるし。
God has everything.
もう一人で全然平気だったんです。
God was okay by Himself.
だけど溢れる愛を伝える相手が必要だった。
God needed somebody that God to pour His love to.
愛してるよって。そしたら、本当嬉しいって言ってくれる人が欲しかっただけなんですね。
God wanted the person to receive His love.
そのために言葉というものをコミュニケーションの手段として私たちに与えてくれたんですね。
That's why God gave us words to communicate with each other.
でも敵は、サタンはそれを奪ってきました。
But the enemy has stolen it.
そしてコミュニケーション能力を私たちから奪った後、敵は間違った自己像を私たちに植え付けたんです。
After the enemy stole the words from us, he planted the wrong self-image.
どうせ一人さ。
I am alone.
いいよ。何でも一人でやるから。
I can do everything by myself.
一人でいいさ。
It's okay to be alone.
ほっといてよ。
Leave me alone.
そういう自己像を私たちは受け取ったんです。
We received that kind of self-image.
だから本当に知ってもらいたいっていう気持ちを隠して、どうでもいいことを、いちじくの葉っぱのように、ことの葉として、自分を隠すためにいっぱい言葉を連ねて本当の自分を隠し始めたんですね。
We use those words to hide our real feeling and thought.
でも聖書は言っています。
But the Bible says,
ヨハネの一章、ね、言葉が人となって来られたんです。
The word became flesh and came to us.
誠の言葉である方を十字架につけて殺したのは偽証です。偽りの言葉でした。
The words of lies put Jesus on the cross.
真実である言葉を十字架につけたのは嘘だったんです。嘘の証言がイエス様を十字架につけました。
Witness of lies put Jesus on the cross.
でもこの言葉は死んだままではなくて蘇り、今私たちの中に生きているんです。
This word did not just die. HeResurrected and he dwells in us.
12節から14節をもう一回読んでみましょう。
Verse 12 to 14.
しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちはこの方によって生まれたんです。
We were born through him.
そしてエペソの2章、もう少し後ろですね。エペソ2章ちょっと開いてみましょう。新約聖書エペソの2章374ページですね。第2版は341ページになります。エペソの2章の11節から22節。
Verse 11 to 22.
ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにして、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。ここに神の家族と書いてあります。
It talks about the family of God.
私たちは神の家族なんです。
We are family of God.
でもまだ機能してない。どうやって機能していったらいいんでしょうか。
How can it function?
どうやって言葉を取り返して互いを信頼し愛を流し合った神の家族として機能していったらいいんでしょうか。
How can we function as a family of God to trust each other?
本心をまだもう言ったことがないからもう言えないって叫んでいるかもしれません。今聞きながらね、無理だってね。
I have never said anything to anybody.
最初に皆さんやってほしいことは、メッセージを聞いたときに応答することから始めましょう。
Let's begin to respond when you listen to the message.
なぜならもう一回また戻るんですけど、創世記の3章の8節見てください。
Genesis 3 verse 8。
罪を犯して、ね、イチジクの葉っぱで隠した時です。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したと書いてあります。神様がアダムって歩いてきたんですね。
God was walking, saying, Adam?
いつも聞き慣れた足音が聞こえて、いつもの神様の声が聞こえたんですよね。
He heard God speak to him.
でも8節、ね、主の声を聞いたってなんか米印ついてますよね。欄外見ると音って書いてるんですね。
He heard the voice of the Lord.The sound.
この罪が入るまでは神様が語ってる言葉がいっぱい出てきたのに、この8節で神様の声を音だって。
He heard the sound here. Before he was listening to the voice of God, but here it says sound.
皆さんね、メッセージノート書くのはものすごく大事なんです。
It's very important to write down
the notes. なぜなら書くことで記憶にこう刻まれるので、書くっていう作業はすごく大事なんですよ。
It's very important to write the notes.
でも書いて終わりだったら意味がない。
But if you just write and be satisfied, that is not
御言葉は実行して初めて意味があるんですよね。
The word of God is the works when you put into practice.
でももし神の声、音として書いているんだったら、
just writing down the notes as the sound of God.
書き留めるで終わっちゃうんですよ。
You just finish just writing notes.
だから応答する必要があるんです。
That's why we need to respond to God.
アメンって、あのね、本当に今神様に語られたと思った時に、アメンって言ってほしいんです。
If you feel God is speaking to you, I want you to say Amen.
それが奪われた言葉っていうか、機能、ね、なくした機能を回復する リハビリテーションになるんです。
That would be rehabilitation for you to restore the function.
あのタンザニアの人たち見ました？あのガジマ集会で。
Have you seen the people of Tanzania in the Gajima's meetings?
あれただね、単にね、ガジマ先生を応援するためとか、なんかそういうんでやってたらなんかやらせだし、やらしくないですか？
They are not just cheering him up.
あれ語ってる人になんかでなんかやってたら本当になんかもう。なんか芝居じみてるじゃないですか。
They're not just doing it to cheer him up or to make him feel good.
でも、アメンって、あれはガジマ先生を通り越して、それを語らせてる方に向かって、アメンってやってんですよ。
When they were shouting Amen, they were saying Amen to God who is speaking through.
あのね、今度大統領に立候補する奥さんなんて、なんなって踊ってたんですよ。椅子の上でこんなになって、で最後はもうみんな立ち上がって応答していたんですね。
They were all responding to the word of God.
それって恥ずかしいとかじゃなくてリハビリなんです。もし皆さんが言葉に自分の本当の言葉っていうか声っていうか思いを乗せて誰にもこう渡すことができないで悩んでいるんだったら、まずアメンから始めてください。
If you cannot share your real thoughts or heart with words to others, let's begin with Amen to God.
メッセージ聞いてね、アメンって言って誰も傷つかないんですよ。
Nobody would be hurt or offended when you say Amen.
誰かを傷つけたらどうしようとかっていう恐れをがあるから言えなかったっていう部分もあるはずですよね。でも何か神様が今私に言ったと思ったらアメンって応答するんですよ。
First, when you feel God is speaking to you, let's begin responding to God.
それは今聞いたのが単なる音とかね、雑音とか物音だったら反応しなくてもいいですよ。でも確かに神様が私に向かって何かを言ったって思ったことに対する応答なんですよ。
だから If you feel God is speaking to you, you need to respond to God.
アメン。ちっちゃい声から始まるんですよ。ちっちゃい声でね、アメン。でもだんだん気持ちよくなってくるんですよ。神様に答えてると思う気持ちがどんどんどんどん大きくなってくるから、そうするとだんだんアメンってなるんですよ。
Then you can shout Amen.
そうすると外国から来たね、あのゲストスピーカーが寂しい思いしないんです
ね。And the guest speakers from other countries may not feel sad.
通訳者に向かって。あなた本当に私が言ってること言いましたかって確認したい気持ちから解放されるんです。
They don't have to ask the interpreter. Did you really say what I was saying?
で、そうするとどうなるかね。アメンの次は神様、今日私にこういうことをしなさいって言ってくれたことを感謝しますって言えるようになるんです。
Then you can say, Thank you, God.That you spoke to me.
神様喜ぶんですよ。
And God will be pleased.
アーメンだって嬉しいけど、神様は私に今週このことをしなさいって言ってくれてるんですねって確認みたいな気持ちで神様に応答するんです。
We can respond to God.
そうするとだんだんね、人間欲が出てくるんですよ。今週メッセージ、神様何言ってくれるかなって期待持ってくるわけですよ。
Then we can come to the meeting having expectation of what God is going to speak to you.
そしてね、アメン。主よ、私にこれを この言葉をくださってこれを実行しなさいって言ってくれてありがとうございます。
Thank you, Lord, that you have spoken these words to me and told me to do this and that.
そうするとただ単なるお願いの祈りばっかりしてた私たちがだんだん変わるんですよ。神様こういうこと考えてるんですね。私分かりました。じゃあやってみます。ね、嬉しい応答じゃないですか。
And then we, our prayers will be changed. Instead of asking God this and that, we will be responding to God and we will be able to move and change.
そしてそれがどうもっと大きくなるとどうなるかっていうと、礼拝終わった後にちょっとひろみちゃん聞いて、私今日神様にこういうこと示されてさって言えるようになるんですよ。
Then after the meeting, we'll be able to share with each other. Today, God showed me this and that.
そうするとひろみちゃんが今までは なんて答えたらいいんだろうみたいに思ってたかもしれないけど、彼女もアーメンってやり始めてるから、よかったねって本当に心からよかったね。
Then she would say, yes, that's good. That's good for you.
で、よかったねだけじゃもう収まらなくなってんです。実は私もね。
Then,
でなるんですよ。
So God spoke to me.
ね、そうすると礼拝の後別段ね、こう何話したらいいんだろうってやってなくても神様を分かち合うってことで私たちが動き出すんです。
Then after the meeting, we'll be able to share with each other about what God speaks to us.
で、こんな話ここでしかできないよねってなってくるんですよ。
Then we can only talk about these kind of things in the church.
職場でね、言ってもいいんですよ。証ししてもいいんだけど、うん、そうですかって、ね、未信者の人はなんか、ほん、よかったですね、みたいな。なんか、本当になんか大きな奇跡でも起きたっていうんだと、本当みたいになるけど、そうですかって。ね、でも、同じお父ちゃんから生まれてるっていうのを、私たち、その証しを通して、分かち合うことを通して、受け取ったことを、シェアすることを通してだんだんと意識が高まってくるんです。あ、兄弟姉妹ってこういうことなんだ。神の家族ってこういうことなんだな。
Then we will learn little by little. Brothers and sisters are like this. And the family of God is like this.
私たちはこれから本当に愛が冷える時代の中にもう突入していってるわけですよ。
We are getting, going in, into the age of the love getting cold.
だから私たちこそが神の家族として機能し始めると、ボロボロになった人たちがそこに来て温まりたいと思ってやってくるんですよ。
So if we function as a family of God in the church, the people who are broken and hurt will come and want to get warm here.
私も含めね、本当の意味であったかい家庭で育ってない人がほとんどだと思うんです。
Including myself, most of you,、ね、most of us have not grown up in a warm, loving family.
特に日本なんてね、親にね、子供、親から子供に愛してるよなんて言ってくんないでしょ。
In, especially in Japan, the parents don't tell us, I love you.
何言ってんのあんた。生まれて今ここに住んでたらもうそれで十分でしょ。何言わなきゃいけないの、バカじゃないの。
You're born and you're here with us, so that's enough. So why do I have to tell you? 何
て言うの、何て言うの。
What's your last?
田中かいとかでね、違うしょ。そしたらあんたうちの子だよ。もううちの子なんだからいいしょそれで。ほうほう、そうです。ねえ、そういう対応しか受けてないんですよ。だからなんか愛してるとかそんなの恋人同士が言う言葉でしかないと思ってたら違うってね、ドラマとか見るとパパはお前を愛してるよすごいな、こんなドラマだったら言うんだみたいなね、ね、チャンネル持たない限りそんなの聞けない、それが私たちの現実だと思うんですね。でもそうじゃないんです。だから本当に愛を示し合うために私たちは言葉を取り返さなくちゃいけないんです。
We need to get back the word to be able to love each other.
敵は巧みなんです。
The enemy is very, very, smart.
だから本当に私たちは神に応答することを通して この信頼関係を築くことを学んでいきましょう。
Let's learn to build up the trusting relationship.
本当に大きな傷のゆえに人とうまく関われない人がいることも分かっています。
I understand there are people who have been hurt in the past, so they cannot relate to each other easily.
でもこの神の家族の中で神様は癒されてもらいたいと願っています。
God wants us to be healed in the family of God.
私たちは神の家族として機能するためにもうすでにここに集められています。
We are gathered together here to be able to function as a family of God.
言葉の、ね、葉っぱで自分を隠すことをやめて、私の中にいる真実な、ね、言葉であるイエス様によって私たちは変えられていきたいと思います。
Let us be transformed by Jesus who is the word.
ではお祈りします。
Let's pray.
イエス様、あなたが生ける誠の言葉としてこの地に来てくださったことを感謝します。
Thank you Lord that you came to us as a living word.
私はあなたが救い主であることを聞いてただ単純に信じたにすぎません。
I just believed you because I heard that you are the Savior.
けれどもあなたはその単純な応答に答えてくださり、
You responded to my decision to believe you.
あなたの家族として受け入れてくださっていることを感謝します。
Thank you Lord for accepting me as a family of God.
そして私にこの前におられる一人一人を家族として与えてくださったことを感謝します。
Thank you God for giving us this family of God.
私たち一人一人が言葉を取り返し、そして本当に信頼関係を築き上げ、愛を流し合っていく神の家族を立て上げていくことができるように導いてください。
Help us Lord to trust each other and to build up this relationship as a family.
愛がますます冷える時代において、
In this age of love getting colder,
いつまでも残る信仰と希望と愛、愛がその中で一番大事だと言われたその愛を私たちが受け取ることができることを感謝します。
Thank you Lord that we are able to receive this love that lasts forever.
どうぞ奪われた言葉を取り返すためにも応答していくものとさせてください。
Help us Lord to respond to you Lord.
神様ご自身に応答し、また一人一人の親切や思いやりに応答していくことができるように、
Help us to respond to you first and respond to each other's kindness and love.
私たちのこの教会にあなたの愛が溢れ流れますように、
May your love abound and overflow in this church.
神の家族としての愛が流れますように、
The love of a family of God may overflow in this church.
イエス様の御名によってお祈りします。
In the name of Jesus.